番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
今月のつむつむのイベントは1週間ぐらいでクリアできました。最近は2回に分けて公開とかっていうことが多いんですけども、今回は一気に最後まで進むことができました。今月のツムとしてはね、マイク&サリーと、魔女マレフィセントっていうのを引いたんですけどもね、これ両方とも使いにくいんですね。だから結構苦労はしましたけども、まあそれほどでもなかったかな。魔女マレフィセントっていうのは上手い人が使うとすごい強力なツムだと思うんですけどもね、私このタイプが苦手であんまりいい成績は残せませんでした。で、今月は8月の反省とか、あと雑談をしたいと思います。
マグロでポン、あやこほです。
初めて聞いてる人もいるので、メンバーの一人の綾候補は、なんと、ちょっとあれなんですよね、白血病なんですよね、
白血病になっちゃった。
だからちょっといきなりメンバーが一人欠けるピンチにこの番組は陥ってるんですけれど、まあけど
8月の走行距離は 182.5 キロでした。やっぱりね、もう暑くて走れない日が多かったですね。オフも多かったな。オフも多かったし、1回あたりの走行距離も少なかったですから、まあこんなもんですね。まあしょうがないです。献血行ったりもありましたしね。で、9月も今これ撮ってるのは11日ですけども、今のところ平均走行距離は10キロいかないですね。昨日ぐらいからやっと涼しくなってきたんですけどもね、これからもうちょっと距離を伸ばして、というかもうちょっとペースを上げる練習をしたいなと思ってます。さあ、そんなもんかな。あとシューズの話は YouTube でしてますし、あとこの8月に始めた趣味っていうわけじゃないですけども、ドローンを買いました。言ったかな。で、スナップテインの SP500 っていうのを買ったんですけども、まあなかなか面白いもんで結構楽しみに飛ばしてたんですけども、1週間持たないうちに壊してしまいました。なんでかわからないけど突然落下して、でしかもその落下した先がすっごく運が悪いことに、速攻のコンクリート擁壁の上だったんですね。土の上だったら多分大丈夫だったと思うんですけども、コンクリート擁壁にヒットしたんで、しかもその後バウンドして水中に落ちてしまって、しかも回収するのに5分ぐらいかかって、まあそのどっちが原因かわかんないですけども、一つのモーターが止まらなくなっちゃいました。まあこの辺の話はもっとゆっくりと YouTube で話したいと思います。で、それの代わりというわけじゃないんですけども、実は同時に発注したんですけども、中国に発注してたんで遅れて、つい先週、いや数日前かな、に届いた、ミニドローン。これはもうトイドローンって言ってGPS もついてないし、パワーもないからあんま外で飛ばせないようなやつですけども、今はそれで遊んでます。まあもうほんと人のいない公園とかで、もちろんもう遠くまでは絶対飛ばさないということで、外では遊ぶという感じですね。あと室内で飛ばしたりもしてますよ。壁とか棚とかに当たらないように飛ばすので精一杯という感じですけどもね。まあそんな新しい趣味ができたというか、まあこれ自体も終わっちゃったような感じですけどね。その辺のこともしつこいようですけども、また YouTube にまとめて話したいと思います。
Power!
超回復ザ・ナチュラルキラーズ、8月にビッグキャットでしたけども、まあ、私は行けなかったんですけども、盛大にとは言い難いかもしれないですけども、取り行われました。私はツイキャスで、見聞きしました。この間関西電力のサイトに行って電気代の確認をしてみました。で、普段も全然放置してるんですけどもね、先月とか在宅があったりとか暑かったりで、もうずっとエアコンつけてたんで電気代がえらいことになってるんちゃうかなと思って確認しようと思って見てみました。そしたら6000円ぐらいだったかな。なんか意外と安かったですね。去年と比較できるようになってて、これも面白かったんですよ。この7月ぐらいから在宅勤務とか入ってエアコンの使用率がずっと上がったんで、当然去年よりも増えてるんですけども、それが意外に多くなかったんでちょっとびっくりしましたね。去年と比べて1000円か1500円ぐらいしか増えてなかったです。まあ私ぐらいだと結構基本料金の比率が高いせいかもしれないですけどね、重量性の部分は倍ぐらいになってるのかもしれないですけども、まあそれでも思ったほどじゃなかったです。で、今年は在宅の時はもうずっと一日中つけっぱなしですし、それと去年と違って今年は寝る時もつけっぱなしでした。普通の年であれば夏は竹シーツっていうのを敷いて、で扇風機で涼を取って寝るんですけども、今年はこの50型になったせいで竹シーツが辛いということで使えなくなってしまったんですね。で、私横向いて寝るの好きなんですけども、右肩を下に置くと竹シーツだと食い込んで辛いんですね。普通のベッドの状態でもそこそこ辛いぐらいなんで、もう竹シーツではもう到底耐えられないということで、でそうなると非常に暑いですからエアコンつけっぱなしということになりました。だから普通の年に比べて寝る時間8時間近くですね、7時間かぐらいベッドに入ってる時間、エアコンつけてる時間が伸びてるんですね。それプラス平日週3日ぐらい、もうこれは朝から夜までずっと24時間つけることになりますからね。あったのにもかかわらず1500円しか上がってないということで、エアコンの省エネ性能の凄さっていうのを思い知りましたね。それとあと一般によく言われますけども、エアコンは涼しい時間帯からつけっぱなしにした方がいいよというやつの効果もあるんじゃないかなと思います。で、普段だと朝30分ぐらいつけて会社行ってガンガンに暑くなった部屋にエアコン入れて、で12時ぐらいまでつけてると。で、時間的には短いんですけども、この暑くなった部屋を一気に冷やすっていうのがすんごい電気代を使ってたんじゃないだろうかというふうに思いました。朝からつけて昼間暑い時間もつけっぱなしでいる時の時間あたりの電気代よりも多いんじゃないでしょうかね。まあ完全にはもちろん上回ってないですけどもね。ただ夜ずっとつけっぱなしでもそれほど増えてないっていうことを考えると、昼間の増加分って本当にわずかやったんちゃうかなっていう感じですからね。まあもちろん夜は気温が言ってもね、若干は下がってるからエアコンの温度というか、負荷は少ない時間帯ではありますけどもね。月1500円で快適さで暮らせるんだらもう全然 OK だなと思いましたね。1日あたり100円や200円払ったって余裕なぐらいの快適さでしたからね。昼間35度以上の気温で部屋の中いる、まあ、若干は低いかもしれないですけども、それでもそれを我慢して扇風機で暮らすよりはもう数倍クオリティオブライフが高いですからね。そんなことを思い知った今年の夏でした。まあそれも昨日ぐらいからかなり秋めいてきましたしね。まあただこの暑さのぶり返しっていうのはきっと1回や2回はあるでしょうね。10月ぐらいまで T シャツ1枚で暮らしてたとかっていう年もありましたからね。今年がそうならないことを祈りたいと思ってます。 では非常勤さんの天サブの花でお別れです。パンエンドでした。
天サグヌ花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみり天ぬむりぶしや弓は夢りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などつこてもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。